自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、昨年12月に、
はい、
三栗さんはあるスペシャルセミナーに参加されたそうですね、は
い
は
い、スペシャルでしたねなんかどっから説明していいか分かんないんですけど、
はい、
とりあえず形式的に言うと、
はい、
あるコンサルタント、コンサルタントっていう肩書きでいいと思うんですけど、
はい、
石原隆さんっていう人、
はい、
と、まあ、プラス3人のセミナーだったんですけど、
はい、
そのあと2人は、心理カウンセラー元心屋仁之助さん、
うん、
現仁佐伯仁さんっていういう活動名でしたっけ。
そうですね、そうです。
仁佐伯仁さん、
はい、
であとは作家の本田浩一さん、あとね、と仲のいいもう一人のプロゴルファーの北原さん、北ちゃんって言ってましたね、
はいはい
はい、その、まあ、4人のセミナーだったんですよね。
はいはい、
うん、何がスペシャルなのか多分聞いてる方は何のこっちゃか分かんないだろうと思うんですけど、
このお三方をご存知の方はおー
っと思
われますよね。
思われますよね、
はい、いつも絡んでる3人じゃないかと、
は
い、
そうですよね、
はい、
知ってる人は知ってる。でもね、この番組をお聞きの方はイキさんファンだからこの番組を聞いてくださってる方いると思ってるんですけど、
いらっしゃるんでしょうか。
どうでしょうか。これ、ね、まあ、まずこの3人の紹介をしたいんですけど、
はい、
この3人の紹介の前にこのポッドキャストの話になるんですよね。
おう、
なぜ僕がイキさんとこの番組をやっているかというね、まあ、前にもちょっと話したんですけど、もともと僕ポッドキャストを2015年あたりから聞き始め、まあ、本田健さんのポッドキャストを最初聞いて、
うん
うん、ポッドキャストの面白さを知り、
はい、
本田健さんのものを大体聞き尽くしたんですよね、
はい、
で、それからしばらくしてなんか面白いポッドキャストないかなって探してたら見つけたのが、
うん、
仁さんの、
はい、
仁さんと生きさんのやっている本当の自分を見つけるラジオっていう番組なんですよね、
はい
はいはい、まあ、それが本当に面白くて面白くて、まずイキさんが面白いというね。
そうだったんですね、わからない、自分ではわからない、
うん、僕も、まあ、パーマカルチャー研究所でいろいろ発信をしているので、まあ、こういう発信をねいつかできたらいいなと思っていて、数年が経ち、なんかイキさんが、うん、そのね、そのジンさんの番組が終わり、
はい、
しかもイキさんがポッドキャスト、何サービスですか。
音声配信サービス、
音声配信サービスを始めましたということを知り、イキさんにお願いができるのかなみたいなね感じで、はい、今に至るわけなんですけど、
はいはいはい、そうですね、ありがたい、
ね、本当、まあ、今はねこのジンさんが、僕ジンさんのポッドキャスト4週ぐらい聞きまして
飽きないですか。
飽きないですね、本当に面白くてね、それでジンさんの番組のゲストに1周年記念で出てきたのがこの作家の本田浩一さんという方で、
そうでした、
はい、ちょっと本田浩一さんも、だからね、ジンさんも本田浩一さんもイキさんはリアルで喋りまくってるんですもんね。
あ、そう、
リアルで喋ってるどころか、ね、夕食もその後ご飯食べに行こうかみたいなこともいっぱいやってるんじゃないかなと。
あ、そうですね、
いう、なんかイキさんから見てジンさんの印象とか、
突然
突然降ってしまった。
ジンさんの印象はですね、当時と今ではちょっと変わってきてますけれども、まあ、当時は、 おしゃべりがうまい。
おしゃべりがうまい。はいはいはい。
頭の回転が早い。
あ、はいはい。
で、心のことを聞くと、うん、もうすぐに答えを言ってくれる。う
ん、はいはい。
で、面白い。
面白い。そうですね。
っていう印象でしたね。
でしたよね。
はい。
うん。僕もね、だから、ジンさんのポッドキャストを聞いて、よくね、ジンさんがバンジー飛ぶっていう表現をするんですよね。
はい。はい、
それはどういうことかというと、まあ、人生に何か悩みがあった時に、まあ、多分これをやったら解決するんだろうなっていうことってあるんですけど、それはもう絶対できるわけがないっていうね、うん、ことなんですよね。で、今までずっとそれを避け続けてきたことだけど、それを解決のためにもう、もう無理だとか思いながらもやるってね、その今までやったことのないことにチャレンジするっていうのが大きな解決策になる。だからあんたもバンジー飛べやみたいなね、はよ飛べみたいなことをよく言ってるんですよね。
はいはい。
でね、僕もバンジーを飛んだことがあり、そのポッドキャストを聞いてね、
はい、
何やったかというと、あの大勢の年長者の前である年長者に切れるっていうバンジーをやったことがあって、
すごいバンジーですね。
そうなんですよね。あれはね、本当人生で衝撃的だったことってのトップ2に入ってるんです
よ。トップ1。
トップ1はパーマカルチャーファン、タイのパーマカルチャーファンなんですけど、トップ2に来てまして、で、まあ、それによってある問題が僕の中で解決したっていうことがあって、
へ、
まあ、まあそれはメインじゃないのでちょっと置いときますけど。
すっごい気になります。
ね、というねことを学んで、あの勝手にポッドキャストの無料のポッドキャストから学んでた。そして本田浩一さんっていう方がゲストで来られて、面白いなと思って、本田浩一さんの話というか発信も見るようになり、
はい、
うん、で本田浩一さんは、まあ、本田浩ちゃんってよく言われてるんですけど、うん、まあ、浩ちゃんからはね、なんかね、自分を大事にするっていうことを学びましたね。
うん、
だからなんかついなんていうか、自分を押し殺して、自分が我慢して相手にいいようにしちゃって、後から自分がなんか嫌な気分になるとかっていうことってよくあると思うんですけど、
うん、
それをね、あの自分を、それって自分をちょっと大事にできてないことになるので、
はい、
あの自分を大事にするとか自分をねぎらうとか、うん、そういう考えをね、本田浩ちゃんからは学んでるつもりなんですよね。
うん、
これも、まあ、本田浩ちゃんの全部無料配信から学んでるんですけ
ど。ありがたいです
ね。ありがたいですよね。そして3人目というか、あのその中で番組でよく出てくる、その椎原隆さんという人、あ、その番組って、その仁さんの番組でよくまた出てきた椎原隆さんという人がいて、
はい、
でこの人のメルマガも撮るようになって、
うん、
そしたらね、あの椎君って、椎原隆さんのことは椎君って呼んでもらってるのかな、
はいはい、
椎君はね、
呼ばれてる、
うん、呼ばれてるのかな。で、C 君はね、その自分らしさを発揮するっていうテーマで、もうね、多分8年間って言ってたと思いますけど、毎日メルマガを書き続けてるんですよね。で、毎回面白いですよね。でもファンも多くて、うん、だから、まあ、その C 君が今回その本田浩ちゃん、仁さんを呼んでセミナーをやりますと。そのね、そのセミナーのタイトルがふざけてて、セミナータイトルが最初で最後のスペシャルセミナーなんですよ。もうスペシャルはスペシャルとか言ってね、もう超ふざけて、感じの、ね、
はい、
結局ね、この3人というか、そのプロゴルファーの北ちゃんと呼ばれてましたけど、
はい、
を含めて4人ってすっごい仲良くて、ずっとふざけてるんですよ。
ね、
で、まあ、セミナーの中でも終始ふざけ倒してた感じですけど、なんとかね、
何のセミナーっていう、
そう、何のセミナーっていう感じなんですよね。 でずっと楽屋トークしてるけどいいのかなとかって言いながら、仁さんがずっと楽屋トークし続けて、あの C 君だけ唯一、あだけってこともないけど、 C 君と北ちゃんはあのなんとかあの、いややっぱりせっかく来てもらってるから多少いい話に持ってかなきゃって感じなんですけど、あの仁さんポッドキャストの生きさん状態になってて、生きさんもねあのポッドキャストでもう仁さんの暴走止められなかったじゃないですか。
もう止められない本当に、ね、
本筋に持っていく前に1話終わるとかね。
そうですね本当ですね。で、うん、私ももともとがポンコツ出身なので、仕事の時はポンコツをちょっとこう、うん、抑えることができるんですけど、ね、うん、ね、だからもうポンコツがこう引き出されちゃうんですよね銀さんによって。だからもう、ああ、もう戻れない、もういいやこれでさよなら、うん、みたいな感じに、
ね、今回も雑談で終わりました、はい、なんかね、そうだからそんなセミナーでした
そうだったんですね。なんか印象に残ってる話とか、なんかあこれは心に響いたなっていうのはありました？なかったですか？
ちょっとね、そう、レジュメに、レジュメね、毎回作ってくださって、あの今回イキさんからね、レジュメで特に心に響いたことって書いてあって、ちょっとね戸惑ってます今
なかったなかったってことですね。
いや、あ、分かった分かった、だからそのなんかいいこと聞いたっていうんじゃないんですよね。
あ、
なんかあのこんな感じでやってるんだなっていうのを感じられたっていうのが一番良かったんじゃないですかね。
あ、
よくね、だからセミナーとかってその役に立つことを教えようとするし学ぼうとしてくる、
うんうん、
と思うんですよね、参加者ってね、
はい、
で今回のそのセミナーってあのお互いにそれを持ってなくて、ね、そもそも募集がこうちゃんからあのお金をドブに捨てるようになることになるセミナーだけどみたいなことが書かれてたりね役に立つことは一切ないと思いますがっていう募集の仕方なんですよね。
すごいですよね。
うん、だから、まあだから何が心に響いたかっていうと、ありなんだっていうね。
あ、
そう、今喋ってて思いましたけど、僕がタイに行った時に、初めてね、タイに行った時に、バイクをレンタバイクを借りに行ったんですよね。
はい、
でお店に入ったんですよね。そしたらね、なんか、多分二十歳前後ぐらいの若いお姉ちゃんが接客というか窓口にいて、朝ごはん食べながらはいはいはいみたいな感じで、ね、見て、それが普通だったので、
なんか
いいんだって思ったんですよ。だからなんかそんな感じでした。いいんだってこういうのもいいんだって。
はいはいはい、それは、うん、そうですね、
うん、
確かに仁さんはそういうことが往々にしてありますね。
ありますよね。
いいんだこれでみたいな、
ね、それで、あのね、そうだそうだ、心に響いたわけじゃないですけど、はい、印象に残ってるのは仁さんがもう役に立つことを言おうとするのをやめたとかって言って、うん、いや、そんなこと言わなくてもみんなちゃんとなんやかやで勝手に幸せになるんだし、役に立とうとこうだよって教えるのって教えたい人の自己満足じゃないみたいなことをそのセミナーで言いながら雑談を続ける
すごいですね、
うん、というね、だから心に響いたというか、もうその全体 4時間のセミナーだったんですけどね。
長いですね
4時間の雑談みたいな
ずっと雑談ですか？
一応その C 君はそのメインというかその進行役なので、
はい、
なんかレジュメスライドもあって、
う
ん、
お
スライドね、なんかパッとなんか画面にこう出るじゃないですか、
はい、
あ、用意してあるスライドだって なんとかね十何枚か用意した感じに見えたんですけど、
うんうんうん、
あれ使ったの3枚だけだった、 石井くんは静かな人なんですよね。
はいはい、そうですよね。
仁さん、こうちゃんがめっちゃ喋る人で、で石井くんが一番最初に出てきて、まあ、間もなくそのスペシャルゲストが来ますけど、この二人が出てくると僕は地蔵になりますってあらかじめ言ってて、もう二人のトークに入っていけなくなります、私司会のくせにみたいな感じになりで、じゃあゲスト登場ですって言って入ってきた途端本当にそうなってそしてで一応まあ C 君が司会僕やるから、じゃあ最初の一応テーマやりますかって言って、2024年を振り返るでどうでしょうかって一言言ったら、そっからなんか20分ぐらいまた仁さんとこうちゃんが喋り続けてでなんだっけって言って、 C 君が、今2024年振り返るってだけで20分ぐらい経っちゃいましたけどみたいな何なんだこれはみたいなっていうのをみんなが楽しむっていう集まり
あー面白い
ね、なんだって感じですよ
本当ですね、だから真面目な、もう昔の私のような、まあ今も真面目ですけどもう気真面目みたいな、はいはい、もう学ぶことが全てだみたいな、人が参加したらもう本当に怒り狂うでしょうね。そうですね、
もうでもね、そのメンバーがやるって時点でそうならないだろうって思いますし実際宣言もしてたから、
はい、
まあ、苦情にはならないというどころかみんな大喜びでもう4人のおっちゃんがイチャイチャするのが面白いみたいなそういう変な感想みたいな
面白い。三つくりさんは生仁さんは初だったんですよね。
初だったんですよ。だからね、そう今回ね、この話したいですってイキさんにね、ちょっと事前に相談したんですけど、はい、そう生仁さんが初めてだった。要はね、この何の話かというと、この話僕的には会いたい人に会いに行くっていうテーマがあったんですよね。で生仁さん初めてだったんですよ。で、ポッドキャスト聞いてる時にポッドキャストの中で札幌行きますっていうことがあり、あったんですよね。でね、もう来るんだって思ってね、行きたいなって思って、でもなんか行かないっていうことってよくあるじゃないですか。
まあそうですけど、そうか、
来るのか、はい、行ったら会えるんだ。でもなんか日常があるじゃないですか、これ日常がこう先行してるというか、日常を過ごしてたら、ああ来てたけどまあしょうがないなみたいなね、ことってすごいあると思うんですよね。本田こうちゃんも来たことがあって札幌に、その時もね同じ感じだったんです
よ。そうだったんですね、なんか三つくりさんからは想像できないですね。
ああそうですかね、
当時はそうだったんですね。
そうでしたね、なんか、あの頃ね開拓してたんですよね、小屋作りと井戸掘りをいっぱいやってたんですよね。なんかそっちに夢中だったんでしょうね。それをやりながら仁さんのポッドキャストを聞くっていうのが日課とか習慣で、会いに行くまで、会いに行きたいなぐらいでね、あまりそこまでの行動に至るまでならなかったんでしょうね。ただね、やっぱりそれって数年残るんですよね。まあ、あの時来てたのかとかね、っていうのがあって、今回その、なんとその3人が同時にやるっていうから、これ東京でやったんですよね。だから東京に一泊で、全然本当このためだけに飛行機とホテル取ってきて来たんですよね。しかもね、これがこのセミナーが入ったおかげで3週連続出張になってちょっときつい感じになるし、僕も含め家族が微妙に風邪ひいたりして結構大変だったんですけど、まあそれでもねやっぱり行ってよかったなというか、会いたいなと思ってた人に、別に喋ったわけじゃないですけど、ステージに上がってる生4人を見て、ああこういう感じなんだなって 思えて、
うん
うん、すっきりしたんですよね、
うんうん、
今まで会いたいなと思ってた気持ちがようやく成仏したというか、
はいはい
うん、そしてそのリアルで会うとあのこれまでの発信がより輝くというかね、
うんうん、
この今までこの文章が出てきたり音声が出てきたりしてたのはこの感じから発せられてたんだなっていうのが分かるので、うん、次聞くとその感じを含めて聞けるんですよね。聞いたり読んだりできるので、はいはいうん、なんか あの雰囲気でそういうニュアンスで言ってんだなっていうのがだからよりなんか受け取りやすくなる、
うん
うん、じゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、確かに確かに、
うんう
ん、やっぱり会いたい人には会って、
うん、
やりたいことはやって
あ、うんうんうん
うん、なんかこう進めていきたいですね。
あそうですね、
うんうんうん、
あもう一つ思い出した心に残ったことありました。
おお、
まあ、ただ覚えてることかもしれないですけど、ジンさんが最近還暦祝いをした。
あ
そしてイキさん出てましたよね。
ああ
言っちゃったけどよかったかな。
そうパーティーに私参加させていただきました、う
ん
う
ん
う
ん、でなんかそのパーティーの1週間ぐらい前から、
はい、
謎のとんでもない体調不良に襲われて、
はい、あジンさんがですね、
はいはいはい、それでなんかね全身に針が刺さってくるような痛みがずっと続いてとかって言って、こんな感じで俺死ぬんだなって思うぐらい体調悪かったらしいんですよね、
うんうんうん、
でああって言ってジンさんはそのところやり残したことなかったかなって考えた時にないわってもうやり残したことないわ、やりたいこと全部やったわって思ったっていう話があって、あこれは面白いなと思って。
それってすごいですね。ね
うんうんうん、そうそう。
そう思えるかなって自分で振り返った時に、
うん、
ああいやちょっと思えないですね、うん、まだ。
ね。
うん。
まあ、だから、うん、今そのイキさんが会いたい人に会ったらいいですねって聞いたので僕もあそかっと会いたい人に会うしやりたいことやるし。今後もねやり残しのないようにフィンランドに行った時のような気持ちで生きていこうかなって今思いましたね、うん、
わあ目指したいです ね、 ねなんか苦しいそういう体調不良の時に、
うん、
あこのまま死んでももう幸せだなって思えたらもう本当最高ですよ ね、 ね
最高の人生ですよね、
うんうん
うん、まあ、だからちゃんと学んでるじゃないですかこのスペシャルセミナ
ーやっぱり何かしらあるんですね。
かだからジンさんが言うにはそのなんかそう究極的にねジンさんは存在給とかっていう存在しているだけでもらえる給料みたいな話をしてて、
はい、
なんか、うん、それが結構理想じゃないですか、
うん
うん、存在しているだけで人に価値を与えるみたいなね、うんうん、なんかそうそんな風になれたらいいなと
思いますね。そうですね、そうですね、うん、ねそうもうこれも奥深いですよね存在級も、ねうん、はい、まずは、ね、自分が自分をそう思うっていうところですよね。はい、いやスペシャルセミナース
ペシャルに学んでいきました
お話しいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ではメッセージを一通ご紹介いたします、ナッシーさん女性の50代の方からのメッセージです。
はい、
第96回の三つくり家の子育ての回を聞いてお二人がお子さんを一人の人間として見つめ接している様子が伝わってきました。ちゃんと育てなきゃとかこういうふうに成長してほしいという親なら抱きがちな教育意識や子供への期待感がいい意味で熱くないのが素晴らしいと思いました。日々の生活を笑顔で充実させているご両親の姿を間近で見られることがお子さんにとって何よりの心の栄養になっているのではないでしょうかというメッセージです。
ナッシーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
両親の姿を日々の生活を笑顔で充実させている両親の姿を間近で見られることがお子さんにとっての心の栄養、
うんうんうん、
なるほどで、うん、なんか今ねそれを聞いて 自分が子供の頃思い出したんですよね。
ああ
で、まあ、やっぱ父親が辛そうだったんですよね。
うーん
すごい大変そうで、で今は75歳になって、
はい、
この前ね父親に会ったらすっげえ楽しそうだったんですよね。
へー
父ちゃんそんな顔できるんだみたいな感じだったんですよ、
はいはい、
もしかして僕と似て僕と似て僕が父ちゃんに似てるのかもしれないですけど、
うん、
あのやっぱあの勤めきつかったんだなって思ったでそれを見て僕はそのやっぱり働くのってきついのかなって思ってたらやっぱりきつかった、
うんうん、
から、うんまあ、なんか親がね楽しそうって、まあ、いいことだなって今ナッシーさんのメッセージからちょっとそう思いました、
ね、いやすごい素敵なメッセージですよ
ね、うん、嬉しい
です。お子さんの心の栄養になっているのではっていう、
うん、
栄養にこの笑顔で充実した両親の姿がなっているって、うん、いやじゃあもうやっぱりやりたいことをやった方が絶対いいですよね。
同時にこれを息子と娘に聞かれたらどうしようと思って今ヒヤヒヤなってねえよって思われたで、ね、そうもそうは言わずとも苦笑いしてって思われてたらどうしようって今思っちゃいましたけどたまにねあの聞かれるってまあ聞いていただけるのでね子供たちにね
でもきっと、
はい、
今だと、
うん
うん、やっぱりわからない部分もあると思うんですね、
はいはいはい、
で数年経って、
うんうん
ね、大学生になったりとか、うんうん、社会人になったりした時に、
はいはい、
あの楽しそうな、ね、お父さんお母さんの姿ってなんか元気出るよなみたいな、
ああ
そういう風にきっとなるのではないでしょうか、う
ん、なることを願いましょう
リアルはい、ナッシーさん本当に素敵なメッセージをありがとうございました。では最後にお知らせです。2024年7月18日に能文教から出版されました三つくり勇気三つくりさえちょ北の国から家族4人で幸せ自給生活住まい水電気薪衣食まで全部の7回目の出版記念講演会が2月1日土曜日に神奈川県鎌倉市で開催されます。詳細お申し込みはエピソードの概要欄に記載のリンクからご確認ください。皆さんのご参加をお待ちしております。そしてこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。